どうも、こんにちは。アプリです。
ゆうきです。
はい、素敵です。
はい、今回ね、ロス門下生の素敵さんがね、彼女ができたということで、インタビューしていきたいんですけども、この素敵っていう名前ですよね、まずね。
何ですか、この名 前。
素敵な素敵さんなんですけど。
実は唯一、ロス内であだ名がバッチリついてる人だという。
まあ、結構ね、長く滞在してらっしゃるので、在籍してらっしゃるので、まあ、自然とね、愛着が湧いてきたっていうのもあるんですけども、
正直すごいファンが多い人なんですよね。
本当ですか？
男に好かれてファンが多いっていう。
じゃあ、なんでそんだけね、ファンが多いのかと いうと、まあ、詳細はね、ちょっとね、プライベートに関わるんで、あんまり詳しくは述べられないんですけども、まあ、端的に言うと、もうこの素敵さんのですね、女性とのコミュニケーションの取り方がね、あまりにも素敵すぎるからですね。
でね、ロスって聞くと、みんな私とアプリさんだけがアドバイスしてると思うんですよ。ここが実際そうじゃなくて、質疑応答とか相談のところに投稿すると、ロス生同士で結構アドバイスし合うんですよね。
もう結構ね、すでに彼女はできてるけど、これからっていう人もたくさんいらっしゃって、そういう方々が、まあ、過去の経験をもとに、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていうふうにアドバイスくれるんですよね。
で、大体ね、ロス生のアドバイスの方が私よりずっと優しいんですよね。
間
で、
違いない
そう、素敵先生がどうしてこんなにファンが多いのかっていうと、素敵先生がですね、めちゃくちゃみんなに的確すぎるアドバイスをするんですよね。そこまで的確に言ってくれるっていう、誘い出せない人の中でも、なんかレベルあるじゃないですか。
ありますね。
誘い出せない人が全くちょっとポンコツなことしてる場合って、いや、何々さんの場合はこういうやり方の方が誘い出せるんじゃないですかって、具体的な手の打ち方を教えてくれるっていう。
めちゃくちゃ的確なんですね。しかもそれがね。
的確。なんで、もうファンが多くて。ある時ね、アプリさんが間違えて、素敵さんって売ったんですよね。
まあ、いろんな誤爆があって
で、その結構、本当に素敵な人だから素敵さんでいいんちゃいますね。
そういう流れでね
で、素敵先生になったっ ていう。
もうみんなに素敵先生って言われてるんで。
言われまくっている、
い
ロ
つの
ス
間に
内
か。
で非常にファンの多い方です。
ありがとうございます。
まあ、だって実際だから、まあ、先生ね、素敵先生の、もう素敵先生って呼んじゃいますけど、素敵先生が、まあ、たまにその相談くれるじゃないですか。自分自身ももちろん恋愛の活動頑張ってらっしゃるんで、女の子と今こういうやりとりで、こんな感じですけど、次どうしたらいいですかみたいな相談をくれるじゃないですか。もう、そのやりとりがあまりにも上手すぎて、
すぎる、もう神ですよ
神。
ね。
だからとりあえずなんかマッチングアプリでやりとり続かないんですよっていう人がいたら、とりあえずあの人の、この素敵先生のあの投稿を見てこいっつって最近おすすめしてるんですよ
あれや、あれあれ、あれを真似しろみたいな感じ。
具体的な事例がね、そこにあるんでね。
またちなみに、好意の小出しのイベントをやるときに、どんだけうまいか。
これね、ロスの中ではね、行為の小出しっていう、まあ、最強のね、コミュニケーションノウハウを教えてるんですけども、そのね、実際、実践アウトプット形式のね、テストを生放送とかでやるんですけど、もうその時みんなが参加するんですけどね、もう一人、群を抜いてうまいんですよね。
運を抜いてうまい人がいますよね。
それがこの素敵さんなんですけど。
そういうわけでもはや伝説化している。
どんどん、もうちょっとハードル上がりすぎて喋りにくそうですね。
始まる前にすごいハードルがどんどん上がっていくっていう。
大丈夫、大丈夫です。
そこまでハードルが上がってる方ですら、そのレベル内の悩みがあるわけですよ。
なので、今回のインタビューではですね、まあ、いつものように、まあ、ロス入る前どんな感じだったのかとか、まあ、どんな経緯でね、申し込もうと思ったのかとか、で、まあ、実際こう、ロス入ってからもいろいろあったんですよね。彼女ができたり、できなかったり、いろいろあって、だから、素敵さん、前に一回ね、インタビューしたかなと僕思い込んでたんですけど、実際これ、実はこれがもう20何人目かになると思うんですけど、実際インタビューさせてもらった人ね。今回初めてなんですよ。
驚くべきことに。
まあ、なので、まあ、そういう、どういう流れでこうね、ロス入って、で、ロスの中でどういうことをやってきたのか、みたいな、その歴史と、まあ、今回ね、もちろん、彼女が、素敵先生に素敵な彼女ができましたので、またどういう経緯で付き合ったのか、とか、まあ、あとはロスのいいところとかをね、あえて、素敵先生の方からご紹介いただけたりなんかしたらな、というふうに 思うわけなんですけども、
はい、
いやー素敵先生ね、結構僕と付き合い長いでしょ
う、
なんだか。
そうですね。
ですよね、はい。ロス入る前どんな感じでした？
ロス入る前は、まあ、一番最初、うん、多分もう4年近く前になると思うんですけど。
あ、もうそんな前ですか。
はい、まあ多分ブログかメールマガかなんかで、
うんうん、
まあたどり着いてて、まあ、メルマガはずっと聞いて、もらっていて、
うんうんうん、
でしばらくした時にこうちょっと覚悟を決めて初めてあの恋愛コンテンツにお金を出すっていうところで本音ラジオに、
うん、ああはいはい、女の子へインタビューしまくってる、はい、あの企画ですね、
うん、
あれを受講して、
うんうん、
で、まあ、しばらくはその後は、まあ、メルマガ聞いてたんですけど、その後、うん、あの他 の, あの RG の企画とか、
はいはいはい、ちょっとあれはね、リアルでナンパしたりしようぜ、みたいな、やつね。はい。
そうですね。で参加させていただいて。
うん、
で、まあ、それが、こう、終わる頃ぐらいにロスが発足したので、
あ、
う
ん、
まあ、ちょっと相談させていただいて、
ロスに入る。そうそう、タイミング的にはそうでしたよね。
はい。
うん。その時は、どんなことに悩んでたんですか？
そうですね。その時は、入る時ですかね。
そうですね。まあ、入るとき悩んでたこととか、まあ、入る前どんな感じだったかとか、まあ、なんで入ろうと思ったのかですよね。
うん、
ああ、なるほど。そうですね。まあ、どっから話すかにもよるんですけど。
はい、はい。
まあ、結構最初とか特に、僕は、まあ、もともと男子校出身だったりして。
男子校ね。うん。
はい。で、まあ、もちろん、高校生ぐらいから多少、これって何も行動しなかったら何も起こらんやんって思って、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとだけ行動してはいたんですけど。
うん。
まあ、それでもやっぱり受験が迫ったりもしてて、結局、まあ、これ以上は無理だなっていうふうに、
ん。
で、まあ、大したことはできず過ごしていて。
うん。
まあ、で、大学入って、晴れて、女の子がいる環境に来て、
うん。うん。うん、
まあ、ちょっと積極的に行動してやるぞと、
うん。
思って行動したはいいが、うん、まあ、やり方をまるで知らないもんですから、
はいはいはい。
まあ、結構失敗続きだったりして、
うん。
で、まあ、結構悩んでいて、ざっくり言うと。
うん。うんうん、
それで、まあ、探してたらアプリさんの、映画とかに、メールとか
ね。なるほどね。
そうですね、たどり着いたという。
たどり着いて、で、結構、はい、まあ、いろいろ学んで、まあ、
実際ですね、いろいろ活動してたんですけど、まあ、
うんうん、
ざっくり言っちゃうと、その流れで、うん、まあ、半分ぐらい恋愛ゾンビになりかけたっていう、う
ん、ところですかね。まあ、ってことは、学んでしっかりモテるようになっちゃったわけね。
まあ、モテるというとこまでは言ってないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、なんか、
うんうん、
たまに、はい、たまに、こう、まあ、軽い、系の出会いというか、ナンパでちょっと成功したりとか、まあアプリでなんかやりもくんの女の子連れちゃったりとか、
うん
うん、
たまにそういうこと、たまにあるぐらいにはなってて。
うん、うん、だからまあレベルアップはすごいしてたわけだよね。
はい。
ほんで、あえてじゃあロスに入ろうと思ったのはなんでですか？そこまで一応できてたわけで。
確かにね。
そうですね。うん、まあ一つは、もともとそのプロファイリング的なことに結構興味があって。
おお、なるほど。
はい。結構人の、こう考えてることというか発言とかそういうところのバックグラウンドは何だろうとか、なんでこういう影響があって、今こういう行動になってるのかって自分のことにももちろん興味あったし、他の人がどう思ってるのかっていうのも興味があったっていうのが一つ大きくて、
なるほど。
結構その辺が学べそうだなって思ったのが一つと、プラスで、まあなんというか、その、まあ、ロスの多分宣伝をするときによく言われてる最適化という言葉で、実際やっていく中で、多分、ある程度の一般会的な正解みたいなっていうのはちょっと見えたんですけど、
まあ、要するに
こういうのがまあ持てるのかなとか、
そうだね、
こういうのだったらやれるね、みたいな。
そうだね、そうだね。
見えたんですけど、自分とはちょっと合ってないなっていうふうに感じたりして、心を鬼にして徹することはもしかしたらできるかもしれないけど、
はいはいはいはい、
それはなんかちょっと違うって思ってる自分もいて。
あるある。うん。
なるほど。
ちょっと違うと思いながらそれをやるとマジで全くうまくいかないどころか、その、本当に、それこそそういうのって、
うん、
一般的には良くないってされてることですので、心のどこかにそういう気持ちがあるままやると、本当にバッシングの対象にしかならなくて、
うんうんうん、
それでちょっとうまくいかなかったりもしたんで、
うん、
これは自分に合ったやり方がきっとあるんだろうなっていうふうに思い始めて。
そうっすよね。しかもそれやり続けると、どんどん楽しくなくなっていくんでね、自分はね。うん、
そうですね。
そういう意味ではさ、持てなくて困ってて入ったじゃなくて、反対にある程度モテるようになっちゃってたんだけれども、より良い自分に合う人を探すためにっていう、なかなかハイレベルな入学だったわけですね。
まあ、そうなのかもしれないです。
うん。
うん。まあ、割と最初の募集の時っ て、確か、ステキさんって最初の募集で入られました、
ね。そうだと思います。はい。
ですね。初期の初期からまあいらっしゃるんですけど、まあ、時は割とね、まあメインの、別にそこをメインにしてたわけじゃないですけど、割とそういう人に来てほしいなと思って僕結構発信してたんで、うん、まあ、それに見事ハマったというか、まあ刺さったんでしょうね、はい、そういう情報が。
そうですね。
うんうんうん。
なるほど。それで、でもさ、入った時って彼女いたっけ？
いましたね。
は
い、
だよね。うん、
うん、そう。
どうでした？じゃあ、それはどうでした？
まあ、その子自体が、まあ、彼女としては本当に初めての彼女で、
うんうんうん、
まあ、今まで本当に付き合うという流れとしては全然うまくいったことがなかった中で、
うんうん
うんうん、まあ、なんか、割と鼻から相手の反応が良かったので、
うん、
まあ、それまでこう、まあ、アプリさんが教えていた内容とかに近い感じになっちゃったんですけど、
うんうんうん、
できるだけ早く決めに行くぞみたいな感じで思ってしまって、
うんうん、
まあまあ、結構早い段階、本当に1回目のデートとかで決めに行って、迷われたけど結局使うことになったっていう感じで付き合った子だったんですけど、
うんうん
うん、それで入った時は、まあ、多分そんなに、まあ、若干不安とか、もちろん初めてだったっていうのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
よくわからない部分があったり、まあ相手が後輩だったんですけど、まあ、ずっと慶応で、なんかそのまんまだったりとか、
うん、
まあそういうところもあって、ちょっと不安要素ももちろんあったとかではあったんですけど、
うんうん、
まあ明らかに全然ダメみたいな感じではなかったっていう、こう、
うん、
なんだろう、これ、この先どうなるんだろうみたいな気持ちで、
うんうん、
はい。
でも確かその、女の子と付き合ってっとからあんまりうまくいかへんと思うよう的なこと私言ってたやとかどっかで言ったよね、なんか確か。
そうでしたっけ、
うん、
なんか、
うん、なんでしょうね、なんかね結構情報がもう錯綜してるというか結構何回かあったと思うんですよ。で僕が覚えてるのはなんか付き合った彼女にすごい悪い噂を大学の中で流されたみたいな話してませんでした。あれはロスに入る前ですか？
ロス入る前ちゃう。ロスで聞いてへんわ、私。
なるほどね。
悪い噂流されたのは、
うん、
あれですね。多分、付き合ってなくて、そもそも。
あはは。
大学1年生の時に、
はいはい、
付き焼き場の情報で、情報というか、ね、付き焼き場の何もわからないやり方のま
ん
ま、ただただ行動しまくってたら、
うん、
まあ、若干、しかも、その中で、少しキモい発言的な感じになっちゃうことを、女の子に。少ししたりとかしてた結果、はいはい、その女の子にめちゃめちゃ悪い噂広げられるっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
まあそんな黒歴史もありつつ、でもまあ、だから1回目のデートからうまくいった彼女がいて、
はい、
それでロス入って相談か何かした時にゆずきさんがじゃあ、うまくいかないと思うよみたいな感じで言ってたんでしたっけ？
うん、私めっちゃ覚えてる。結構相手と感情的
に分かれ
てると思いますって言ってたけど、そうかって私すごい思ったんですよ。で、でもまあそんなに悪くは私もまだ入ったばっかりやからそこまでボロクソ言ったらあかんかなと思ってたから。
そう、あの頃はねすごくね様子見ながらね丁寧にやってたんですけどね。
そんなに悪くは言ったらあかんかなって思いながらそうかなみたいなこと言ってたらやっぱりほどなく別れたよね確か。
そうですね。
向こうから、うん、なんか言ってきたんやね。要は向こうが好き好きって感じだったのに、なんかある日突然って感じだったんですよね。
そうですね。
うん、ほんで、わかるわ、みたいな感じで思ったんやけど、その時に思ったことってなんかありました？
時に思ったことは、そう、まあ、まあ、一番最初はわかんねえって感じだったんですけど、
うん。
本当なんでっていう。
なるほど、なるほど。
という気持ちではあったんですけど。
うんうんうん。ほんで、でもさ、次の彼女もそんなにほどなくできひんかったっけ？
まあ、まあ、当時、ロスが、始まったのが多分夏過ぎぐらいだったと思うんですけど。
そうですね、9月とか、ね。
まあ、夏過ぎぐらいに付き合って、
うん、
でもまあ、結構すぐ1ヶ月とか、10月、うん、10月だったかな？ 10 月かなんかに振られたんですけど。
うん、
まあ、ただ次の彼女が確かその後の12月だったかに。
うわ、早いなぁ、
ほんとに。早いですね。
できたと思うんですけど、
う
ん、はい。
うん。どうでした、それは。
それは、その子に関しては、まあ、結構、なんだろう、中身とかは確かに見れたかと言われると、今考えると、中身とか多分あんまり見れてなかったんですけど、もともと最初の彼女もそうだったんですけど、リアルなコミュニティで、
うん、
知ってた大学の子とかだったので、その2人目の子は同じ大学の子で。
なんかサークルが一緒とかでしたよね。
うん
う
んうん、そうですね、まあ、なんか、同じ。学祭の前実行委員みたいな感じで一緒に。
ああ、そうだそうだそうだ。
うん、そうやったそうやった。
結構まあ、可愛いなって思ってて、
うん
うん。
うん。
すごいなんかこの子と付き合えたら嬉しいなっていうふうに結構がっつり思ってた子だったので。
うん。 うんうんうん、
それで確かその子のことで一回公開コンサルに当たって相談されてましたよね。
そう、はい、なんかあの周りに付き合ってるっていうことを隠したがるかなんかだったん
で、ね、そうですそうですそうです。
でもそれ怪しいでって私は最初から言ってて、そうかねいやいやこんなあかんねみたいなことを言ってて。
そうなんですよね。まあ、うん、その子に関しては本当に付き合うまでは本当にこう、その一人目の子の反省とかも踏まえて結構正規なルートというか、
うん。
なんか一回目普通にご飯行って解散して、
うん。
二回目イルミネーション見に行ってみたいな、ドライブで、
うん。
で、その後帰ってきて告白みたいな、結構いい流れを作って、ちゃんと告白できて、本当になんか うまくいった時はすごい嬉しかったんですけど、
うん、うん、うん。
っていう感じの子だったんですけどね。
うん、なるほど。
はい。
それで、でもうまくいったんですか？どうでした？
それはもう本当に結構一瞬でダメでしたね。
ね、もう一瞬でしたよね。もう本当にクリスマスだけみたいな感じの。
はい、でも本当にだって、その子に関してはもう付き合ってから一回も二人でやってないですもん。
そう、またしても私の予測が当たってしまった。うん。
うん、なるほど。
はい。
それはなんでそうなったんですか？
まあ、ざっくり流れを言うと、まあ、クリスマスちょっと前だったので、
うん、
まあ、クリスマスになんか会いたいっていう話をしたところ、もともと直前だったのもあって多分分かんないんですけど、
うん、
イブ自体はなんかまあ、もともと友達とも出会ってみたいな感じになってて、
うん、
で、25日の当日は、まあ、その同じ一緒に所属してるその学祭のコミュニティでちょっとクリスマスパーティーやろうって話になってたので、
うん、
まあ、じゃあそこに行くって話だったので、まあ、じゃあ一緒に行こうかって感じになって、
うん、
で、まあ、終わった後とかに、ちょっと二人で会わないって話してたんですけど、
うんうんうん、
まあその一緒にクリスマスパーティー行った後にドタキャンされるっていう、
おー、うん、
悲しい感じになって、
ま、うんうんうん、
はい、で、まあ、その二日後か三日後ぐらいに、まあ元々その実家に帰るとは言ってたんですけど彼女が、
うんうんうん、
だから実家に帰るとは言ったものの、あのその頃から全くもって連絡がつかなくなって
うんうん、うん。
ちょっとまあ僕も若干、まあ、やりすぎたところはあったんですけど、連絡を、
うんうんうん、
まあ、多少心配になったところもあり、なんでって思ってるところもありで、ちょっと連絡しすぎたところもあって、
うんうんうん、
まあ、ただ本当に年明けてもう明らかに実家から帰ってきて学校来てる時にすらもう帰ってこなくなってて、
うんうん、
まあちょっとさすがにちょっとなんでって思ったから、若干強制的にこう共通の友達とか使って調査しに行ったりとかして、
うん、
したら帰ってきたんですけど、
うんうん、
まあ、あんまり、こう、コミュニケーションうまく取れなくて、正直。全然会ってくれようともしなかったので、その辺について話したいと思ってても。
なるほど
ね。もう LINE 上で、話すしかない上に、もう、あっちは、こう、うん、なんというか、的を得た回答をしてくれないというか、感じになってしまって、
はいはいはい。
まあ、しばらく会った後に、こう、まあ、距離を置いてほしいみたいな感じの、LINE が来て、
うん。
まあ、ちょっとどうしようもなくて、
うん、
はい。
なるほど。
まあ、はい。
またしても当たってしまったわけですね。
まあ、どうしようもないですね、その流れだと思う。
うん、
理由もわからないし、
ね、
うん。
はい。なんか、忙しくなって、時間が取れないとは言ってたんですけど、うん、
なるほどね。
何で忙しいのって聞いても、それに関してはちょっと言えないみたいな。
ねえ。なんか、まあ、私思うにね、男ができたんですよ。
だと思います。
最初から二股してたんちゃうかなって思ってたんですけどね。二股っていうか、多分一番好きなのは素敵先生だったんじゃないかなと思うんですよ。ただ、素敵先生の場合は、自分がほったらかしにされるなと思って、もうちょっと安牌のとこをね、二股してたんじゃないかなって。
二番手をね、二番手の方を選んだパターンですかね。
うん、そう、じゃないかなって私は思うんですよね、うんうん。
なるほど。
ほんで、まあ、でもね、素敵先生モテるのでね、またすぐ
頼むって。いやいやいやいやいや。
もうこれがおもろすぎるとこですよね。
あれ、でもその後ってどうでしたっけ？結構一時期苦戦してたイメージあるんですけど。
いや、その後は、ちょっと片思いしてた人に、
ああ、そうでしたね。
頑張ってたんやけど、その子は結局彼氏がおったんやけど、は
い、そうだそう
だ、たまたま別れたから声かけようと思ってたら、うん、結局それは別に、恋愛には発展せへんかったんですよね。相手が
言って
た。
そうですね。はい。結構、実のところを言えば結構長いこと多分本当は好きだったみたいな、
うん、
多分先輩だったんですけど、うん、はい、
はい、
まあ、彼氏がずっと結構仲良くしてる彼氏がいて、彼氏側も知ってる先輩だったので、
うん、
まあ、
うん、
そこがうまくいってればまあいいのかなっていうふうに思って、
うん、
何もしてなかったみたいな人がいたんですけど、
うんうん、それ確かコンサル当たって相談案件だったの、
うんうん、そうなんですよね、はい、
ほんで、なんか今までのストーリー、それがいいよって言ったんだよ
あ、
ね。
そうだそうだ、言ってましたね、覚えてます
性
よ。
格いいから他の子よりって言っ
そうそう
て、
そう。これまで過去の
そう。
散々な相手に比べればね。
そうそう、素敵先生ね、すぐモテるし付き合うけど、もうどれもこれも赤女ばかりで、まだ
いや、この頃ぐらいからもうロスの中でゆずきさんだいぶボコボコに言うようになってきた
レ
な。
ベルが低すぎるみたいな感じで言い始めて、こんなアホと結婚したっていいことないみたいな感じですごい言って、言ってたんやけど、でもさ、ここまででちょっと一旦聞いたんやけど、ロスに入って、まだ初期段階でこれは役に立ったなっていうことは何かありました？
初期段階ですね。どうだったかな。ちょっと結構もう記憶が ぐちゃぐちゃになってきてるんですけど。何があったかな。まあ、まだ結構、僕の中でまだ、なんだろう。ある意味出来上がる途中というか、な感じではあったんですけど、まあ、僕はもともとさっきも言ったように、プロファイリング特に結構興味を持ってたので、やっぱり、公開コンサルなり、スラック上の質問なりで、
そうね。
一つ一つ全部出てくる、一つ一つのプロファイリングっていうのはやっぱり、いいインプットになるというか、
なるほど。
あ、この人はこういう感じなんだとか、この人にはこういうアドバイスをするんだっ
なるほ
ていうの
ど。
が、一つ一つ、こう学べた。もちろん全部自分に当てはまるわけじゃないですけど、そのパターンを一応何個かデータとしてやれるっていうのは結構、良かったですね。
なんか私思うんですけどね、モテる人の違いそこやね。
そうなんですよね。あの
なんかね、
ね、わかる
モ
わかる。
テる人って他人事と思ってケース相
そ
談見てるん
う。
ですよ。
そう。で
私関係
ね、
ないわと思って。
そう、モテない人って他人に興味ないんすよ
そう、他人
ね。
興味ないんですよ。
他人に興味、別に全部見ろとは、さすがにね、量も多いんで、全部見ろとは言わないんですけど、まあ、なんか成果報告とか、その質問相談してるところなんで、だって自分と同じようにモテなくて悩んでる人たちが相談してて、それにね、回答をもらってるわけだから、絶対参考になる部分ってあるはずなのに、それすら見てないっていう人いますからね。
います。しか
うん。
も、なんて言っても、笑っちゃうんですけど、初めて恋の子たちのイベントやったときに、こういうことを書くと受けるよって最初の頃はもっとレベルを下げてて、テンプレ会話とか作ってたんですよ。そしたら、同じ文章を出すんですよ、みんな。同
僕らがテンプレ販売をしないのはもうそれですね。みんな頭使わなくなるんで、それやっちゃうとみんなの実力が上がらないんでね。
でもさ、プロファイル、だからその、いろんなケースって、プロファイルの参考になることは私教えてるんですよね。単に、この子はこうやでっていうことを、回答いきなり言うわけではなく、そのプロファイルを説明して、だからこうやねんっていうのを言ってるんですよ。で、
そうで
そ
す
こ
ね。
に反応する人としない人がロス生におって、この分析の意味がわかる人っていうのは、どんどん伸びていくんですよね。そのプロファイリングを理解しているから。そう、それがロス生のハイレベルな人の考え方やね。
そうですね。
でも、素敵先生はさ、初めて好意の子出しのイベントがあったのを見てるじゃないですか。こんな風に女の子のプロフィールは読めばいいとかいうのを。それ初めて経験した時どうでした？
それは、まあもちろん結構難しいなとは思ったんですけど、まあなんだろう、自分の中ではある程度もう、まあもちろんプロファイリングはまだまだと思ってるんですけど、なんとなく自分の中で、なんだろう、ある程度はできていて、多分その相手の印象を言うとかは、こう自分の中でこういうイメージっていうのを、くっつけて、それに一番マッチする言葉をチョイスしていくっていう、作業を頑張ってやるっていうのをやってて、なんか最初って確か、まあ、褒めてはいただけた気がするんですけど、確かまあ、優勝はできてなくて、で、まあその時に優勝した人の言葉が、あ、それマジぴったりだっていう言葉だったりして、それ出なかったなってちょっと悔しくなったりとかは思ったのは覚えてます。
なるほどね。ほんで、まあ、どんどんスキルが上がって、モテるようになっていったわけだけれども、プロファイリング能力が上がって、で、また彼女できるんですよね。
そうですね。
で、どうでした、その彼女は。
その彼女は その彼女は、まあ、ざっくり話すと、まあ、もうその直後、その彼女、前の、先話してた子と、付き合、あの、別れて、しばらく経った後に、まあ、コロナがやってくるんですけれども、
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、春頃になって、コロナになって、まあ、ちょっと、先ほど話した、先輩の方とうまくいかなくて、で、まあ、春頃にマッチングアプリを確か始めて、 まあなんか細々とやったりしたんですね、確か。
うんうん。
それの中で、まあちょっと、まあなんでしょう、そんなにうまくいってなかったんですけど、正直言うと。
うんうんうん。
まあ、その中で2人ぐらい、まあなんか、そこそこ繋がって話してる子がいて。
うん。
まあそのうちの片っぽ1人が結構、なんだろう、春頃とかは結構、ぐいぐい、ぐいぐいってほどじゃないんですけど、ぐいぐいって言うと若干違うんですけど、
うんうん、
なんか、好意を、なんか丸出しみたいな感じで来てて、
うんうんうん、
まあ、正直言うと、その子は、プロフィール、マッチングアプリのプロフィール自体では、ちょっと写真とか見て、そんなに好みじゃなかったので、
うんうん、
まあ、結構来てくれるから、その話してたら、まあ別に面白いっちゃ面白いし、
うんうんうん、
まあ、とりあえず繋いどっかみたいな感じの人、
うんうん
うん、子だったんですけど、
うん、
まあ、そのまま結構まあ、入ってからも来てたから電話とかたまにしたり、
うんうん、
LINE ちょこちょこしてたりしてずっと過ごしてて、まあもちろんコロナが結構うんうん、出始めの頃だったんでまだまだやっぱ会うのはちょっとねってい
う
感じで過ごして、
うんうん
うんうん、夏過ぎぐらいになってまあそろそろ会うみたいな感じになり、
うんうんうん
うん、1回目会ってみたら、うんうん、まあ思ったより結構可愛くて、
うんうんうん、
まあ、多分雰囲気が良かったんでしょうね、多分ファッションとか
まあ、なるほどね、
おしゃれで、
うん
うん、マスクとかもしてたっていうのは多分あると思うんですけど。
まあね、マスクしてるとね、はい、何割増しから美人
です
から
ね。そうですね。まあでも髪型とか多分、うん、ファッションとか結構そういう、結構綺麗めな感じのモテ系も多分やってたので、は
い、
そういう
の。まあね、いわゆる髪の毛結構くるくる巻いてて、はい、ふわふわで、あれでしょ、うんうん、まあワンピースなのか何なのかわからないけど、まあ結構、なんだろうな、まあ可愛い系の服装してたってことでしょ。
そうですね。まあ結構雰囲気いい感じの子だった。
はいはいはい。うん、
でもコミュニケーションとかはもともとそのね、話してて分かってたので、
うん、
コミュニケーションとか結構楽しくできるタイプの子だったので、
うんうん、
これは意外といいんじゃないかと思って、
うんうん、
その辺からも自分もちょっとじゃあこの子にアプローチしようかなっていうふうに思い始めて、
うん、
で、アプローチしたんですが、
うん、
まあ答え、なんかもともとはあっちから結構恋いバルバシみたいな感じだったのに、自分がこうアプローチしていくとに従ってなんか、うん、受けてはくれるし、別にそこまで悪いとは言わないんだけど、今までの行為何だったんだろうってぐらいの、なんか、そんなにめちゃくちゃいいっていう反応ではなくなってて。
うんうん、
ただまあ、とりあえず答えてくれるし、まあ、普通に楽しく会話もできるから、まあ、いいかと思って、そのまま3回ぐらいご飯行って、
うんうん、
でまあ、告白したら一応付き合えてみたいな感じにはなってたんですけど。そう、だから成果報告がこうざっくりした感じだったのは、なんか、
うん、
不安を持っていたからなんですけど。
わかるわかる。出てるんすよ。結構出るんすよ、あれ。あのね、もう、絶賛うまくいってますが、これからうまくいきそうっていう人はね、結構詳しく書いてくれるんすよ。
だよね、
ちょっと心残りとか不安とかがある人は、とりあえず彼女できましたっていう報告だけはするんですけど、詳細はあんまり書かないっていう傾向があるんですよね。うん。
まあ、その子に関して本当に、まあもちろんいろいろやってる、やってるみたいなことを話してくれて、多分実際にいろいろやってたんですけど、
はい、はい。
まあなんか結構忙しいみたいな感じになってて、
うん。
いろいろ、会う約束とかをこうやろうとすると予定合うのがなんかもう1ヶ月後みたいな、結構そんな感じになってて。
うん。
で、まあそれだけだったらまあ忙しいししょうがないのかなって、自分もまあそこそこ忙しいしと思って、思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ結構その後も、LINE のやりとりすらまあちょっと少なくなってきてたりすることがあったり、もともとその、会う前とかは、あっちの子の方からも結構電話したいっていっぱい言ってきたりしたのに、なんか全くそういうことが全く言われなくなってきて、
うん。
なんか自分ばっかり言ってる感じになってきてて、
うん。
なんか嫌だなっていうふうに思い始めて、
うんうん、
うん。うんうん。それをちょっと伝えないとしょうがないなと思ったんで、伝えようとしてたら、うんうんうん、伝えてたらなんかこう、あっちもなんか、あっちはあっちで、なんかそういうこと言ったら、なんか違う気がしてきたみたいなことを言われて、
あ、
でも一回はなんかとりあえず頑張るみたいに言われたんですけど、 LINE とかも持ってるようにするねみたいな、ただ結局また同じようにしなくなってきたりしてて、
うん
うん、
でなんか結局会う約束をしてたなんか4日前ぐらいから全くの音信不通になり、はい、まあ結局会う当日に若干強硬策に出すぎたのもあったのか、なんか一応連絡ついたけど、うん、まあ、その日にもう会いたくないっていう感じで言われて、振られましたね、その日。
なんかその子は追いかけたいだけの人やったんちゃう？なんか
中
で
しょ？そう
そうそう、女の子でなんか自分がなんか実はこれ自己価値が低い人間の中の一軍団なんですけどね。ちなみにこれ今度セミナーでやります。自己価値が低くて追いかけてないと嫌っていう女の子っているんですよ。
いますね。
ある種の病気なんですけどね。
伊豆木さんから見るとね、病気なんですけど、
う
ん、
男でもそういう人いますけどね、不幸な恋愛じゃないと嫌な人いますけどね、
うん、
あの不幸な恋愛じゃないと満足しないんですよ。あのそういうタイプやったんやと思います、その女。
そうですね、
うんうん、だからその自分が自分の方が相手されてないときはなんかゲットしてるっていう目標があるからあのガツガツいくんやけど、手に入ってしまったら違うねんってなっちゃうっていうやつなんですね。でもこれは実は相手のこと好きなんじゃなくって、なんかある種の自分の不安を埋めるために人を好きになってるパターンなんですよね。
うん。そうそう。でも今の話聞いててすごい感じたことは、うん、僕が感じたことは、うん、あ、お互いそんなに好きじゃなかったんだろうなって感じですね、今の。話のテンション的にもそうだし、まず、ね、素敵先生の話のテンション的にもそうだし、なんか相手のその反応的にもそうだし、だって好きだったらさ、ちょっとね、嫌なところを改善してよっていうのを、まあもちろんね、オブラートに常にちゃんと伝えるべきですけど、言ったら改善してくれますよ、ちょっとぐらいは。
まあね。
うん。
そうですね。それをやる気がない時点で、なんて言ったらいいかな。自分が追いかけるっていうパターンの中におるのが好きっていうか、そんな感じやったんじゃないですかね。
うん。
多分そうですね。
うん。
うん。なるほどね。ちょっとね。
ね、素敵先生はやっぱ好意の小出しがうまいがゆえにですね、正直女に困ってるわけですよ。
そうなんですかね。
だって別れでも別れでもすぐ彼女できてるし、しかも誰も彼もまあまあ可愛い子ばっかりじゃないですか、毎回。
そうそうそうそう。
正直女に困ってなかったんですが、どうしてここでターニングポイントが来たんでしょうか。
どうして、そうですね、ここで。
何があったんですか。なんか、まあ、そっからも、まあ、他にあったかどうかは分かんないですけど、
はい、
まあ、ちょっともうさすがにね、時間のあれ的にもそろそろ今の彼女さんのことに行きたいと思うんですけども、
はい、
多分今の彼女さんのその、まあ、質っていうのかな、はい、まあ、種類が全然多分タイプが違うと思うんですよね、全然過去のその付き合ってきた、ないしはワンナイトしてきた女性たちに比べて。
はい、
うん。っていうことは、じゃあそれが起こるっていうことは、まあ間違いなくその素敵さんの中で、
うん、
変化があったんだと思うんですよ。
はい。
うん。じゃないとあの恋愛ゾンビって言っとくけど、そんな簡単に抜けられないです
か、ね、ゾンビは二人で言ってるわ。ゾンビ同士言ってるわ。
そうですね。
ゾンビ同士が感想
してる。ゾンビ同士言うな、ゾンビ同士って。
とりあえず、モテるはモテる、ゾンビ同士が言ってるわ。ほんで、
ほんで、何でしたっけ、うん。何があったんですか。
そうですね。まあ、まあ、そこそこ付き合いも長かったりして、お二人にいろいろ相談させていただいたときに、うん、やっぱり今はもう選ぶ段階に入った方がいいっていうふ
う
に言われていて。
はいはいはいはい。
相手をね。
はい、そうですね。っていうのもありつつ、まあ僕も正直言うと勉強忙しくなってきたりっていうのもありまして、正直そこまで時間割けないっていうふ
う
に思っていて、正直自分がそこまで気乗りしない相手に時間割いてもなっていうふうに思ったのもあって、もうちょいちゃんと絞っていこうっていうふ
う
に思っていて。
うんうん、
で、その中で、まあ、まあ、たまに、ね、相談させていただいたりとかしたんですけど、自分がちゃんと、うん、なんというか、そう出していけるというか、
うん。
なんていうんですかね。まあ、長く付き合っていけそうな相手を選ぶという意識の
ほうが。逆に、今まではなかったんですか、その発想というか、その感覚、視点。
なんかまあ、なんだったんだろうな、なんか。
うん、
とりあえず、とにかく最初、彼女ができてなかった頃は、とにかく彼女が欲しいだったんですよね。
あ、まあ、それはそうですよね。ね、それはわかるわかる、うん
ね。
で、その後の子とかは、まあ、普通に可愛いから、
うん、
まあ、それ、うん、ここに関してはまあ思ってたんですけど、多分中身を深掘り全くできてなかったんですよね、やっぱり。
うんうんうん、そう、わかるわかる。
中身を深掘りできてない。いや、もうこのモテる男の発言。でももうその通りや。
深掘りを深掘りできないし、自分でもちゃんと言えてない。
う
ん、なんか、深い段階でのこうコミュニケーションができてない
状態
で、
はいはいはい、
う
ん、
なんとなく流れで付き合ってるっていう感じになっていて。
なんでそれに気づくことができたん？ロスの何の教材とか何の生放送とかなんかきっかけになったことある？
なんだったかな。どうだったんですかね。ちょっと、段階的に多分思ったので、あ、でも、うん、そうですね。多分、もともと思ってたんですよ。深いところで、もうちょい関わらないといけないっていうのは、
うんうんうん、
二人目の、このところからは思ってはいて、
うんうん、
多分言われてもいたので、
うんうんうん、
ちょっとトライはしてたんですね、
うんうんうん。
ちょっと自分が気にしてることとか、
うん、
ちょっと悩んでたりしたこととか、 を若干こう彼女にこう話言ってみたりとかしてたんですけど、なんかなんていう食いつきが良くなかったというか、
ああなるほど、
なんかあんまりこう深い話になる流れにならなくて、
ああしょうもない人と付き合ってますよね。
どうやって言ったらいいんだろうみたいな、こう自分の中でもこう、あここ入っちゃいけないとこだったのかなって思ったり、自分でも自分で言ってもこう反応が来なくて、自分のこともそんなになんか変に語ったらあれなのかなって思ったりとか、で始めて結局うまく関われなくて、で。まあだから次のとかは多分もうちょい話してたんですけど、
うん、
ただ、何ですか、まあだから次の子はそれなりに多分話してたんですけど、
うん、
まあそもそもあんまりうまくいかなかったっていう、
うんうんうん、
こ
う
段階的にちょっとずつちょっとずつ
上がっていったっていう、
話せるようになっていて、うん、はい。で、ちょうどやっとちゃんと話せる人が出てきたみたいな感覚だったと。
それが今回の彼女ですか？
はい。
おー、でもなんかすごい、どこが違います、今の彼女さんって。
どこが違う、
出会いとかもしくはどこで選んだとか。
あ、はいはいはい、うん、どこで選んだ、まあ他の子とすごく違ったかと言われるとわからないんですけど、
う
んうん、まず結構最初の方からやりとりがめちゃくちゃ楽しくて、
うん、うまかった、めっちゃ覚えて
る。いやでもそうそう、覚えてる。でも確かに、素敵先生のやりとりめちゃめちゃ上手で、はい、最初もね、ペアーズだか何だったか忘れましたけど、すごい最初から盛り上がってて、もう最初からまるで恋人のような雰囲気が出てたんですよね。
なんかめっちゃ覚えてる、ね、相手の子がさ、結構恋の子出しとかしたら、何なのみたいなさ、褒めすぎ、なんか怖いみたいに言ったら、そんな風に思われてたの、僕、悲しいみたいな、なんかやってた。
そうですね。
もう何や、この胸キュンのメールはって感じなんだけど。
あ、そうですね。その辺とかは、結構、うん、なんていうか、うまくできた。うんうん、自分の、
うん、
なんだろう、自分のやりとり、そんなに苦労というか、
うん、
わーっていう、いざこざ抱えないまま、ただ出してたら、こう、素直に反応が返ってくるというか、
うんうんうんうん、
楽しい反応が返ってきて、
うん。
っていう楽しさがあって。
そうね。なんか、あのやりとり見てる感じ、あ、この子結構素敵さんに合ってるんだろうなって。
いい子やった。
うん。
他の子よりも、そんな、なんて言ったらいいんかな。あの、駆け引きしたれっていうのがなくてさ。
あ、そうそうそうそう。
ストレートに、なんなん怖い、私わからないみたいなストレートな。ほんで、僕悲しいって言ったら、そうなのみたいな、もう本当まんまストレート。今までの子とちょっと質が違う。
そう、だいぶね。
うん、
まあ、その子、あの、マッチングアプリでは顔出してなくて。
ああ、そう。なんとなんと、自分好みの素敵先生がそこから来たんですね。
まあ多分、あの、メッセージ見返した感じ、多分あっちから来たんですけど。
うんうんうん。
みたいな、多分。それで多分開始して、まあ、さすがに来たら基本的には返すようにしてるんで、
うん、大体、うんうんうん。
そっから多分始まって、ただ、すごい楽しかったので、
うん。
まあ、なんか電話するみたいな、結構早めの段階で、
お
ぉ。って言って、で、なんか、まあ、そこそこ早い段階でテレビ電話とかしたら、
うん、うん。
なんと顔も可愛いっていう、
うんうんうん。
うん。まあ、結構、いいとこはすごいいっぱいあるんですけど、本当に。
うんうんうん。
すごい。
います、いいとこ。
今までと違う。言って言って。
なんか、まあもちろん、これだからいいっていう。まあ、一つはその子は、なんか美大卒なんですけど。
うんうんうん
う
ん。
で、まあなんか、なんて言うんだろう。僕の中では、その、美術もちろん結構、まあ僕も結構絵とか描くの好きではあるんですけど。
うんうんうん、
うん。
まあ好きではあるけど、まあ特にそこに行く覚悟もなく選ぶ理由。もやくっていう感じだったんですけど、
うん、
その子はまあどっちかというとなんか勉強は苦手でとか言ってたんですけど、
うんうんうん、
それでもなんかもともと美術部とかだったわけでもないのに、
うんうん、
こうなんか受験の時になって美大にするって決めて、
うん、
なんか覚悟決めてなんかちゃんとやってしっかりなんか努力して、
うん、
なんだかんだちゃんと現役でしかもそこそこ有名な美大に入ったりとかしてて、うんうん、ちゃんと結構それなりに、
ま
あ、あの有名漫画のブルーピリオみたいだなと思いましたね。の女性バージョン。
そうなんですよね。結構おすげえなっていう、地味にすごいなっていうところがあって、
うんうん、
もうその自分となんか全然ジャンルの違うところであのちゃんと成果を出せてるっていうところが、
うんうんうん、
でちゃんと努力できる子だったなっていうのが感じられたのが、
うんうん、
まず一つ、尊敬できるポイントでもあったので。
うん、ああ、いいっすね。いいっすね。大事っすね。そこなんすよね。
ちょっと、全然違う素敵さん、今までと、展開が。
うん。
うん。
っていうのが一つありますし、もちろん顔も可愛いなって思いましたし、やっぱやりとり自体は本当にあんまりこう深くいろいろ考えたり、なんだろう、遠慮とか若干持ちつつとかしないでも楽しくやりとりできてたし、
確かにね、自然体でお互いに楽しそうでしたよね、あの感じね。
ほんで、何回目のデートでどんな感じで告白したんですか？
そうですね、まあ、流れとしては、もともと結構、知り合ったところが、まあ、知り合ってちょっとしたぐらいにも緊急事態宣言が出たりとかしていて、僕らはまあ関東圏なんですけど、っていうのもあって、相手が、まあ、就活をちょっとするってことで、プロフィールにももう本格的な自粛してるみたいな書いてあったんで、
なるほど、
まあ、すぐに進むのは多分無理だろうなっていうふうに思って、
ま
あ、電話とかしつつ、こうテレビ電話とかもしてたんで、そこでいろいろ話してて、こんな感じなのって言ったら、まあ、就活をしてて、その時はまあ、就活自体も忙しいし、まあ、就活結構頑張りたいから、そこで体調崩したりしたくないから、こう、とりあえず会うのは避けてるっていうふうに言ってたんで、まあ、とりあえず終わってからかなって思ってて、
なるほど、なるほど。
就活間は、まあ、LINE なり電話なりで繋いでて、まあ、明けた4月ぐらいに、ようやく会おうって話をして、はい。で、まあ、なんかでも、結構もう話してたんで、いっぱい。
ああ、なるほど。
LINE もしてたし、正直テレビ電話とかで結構何回も話してたんで、そこそこその人となりというか、分かってたし、顔もまあ分かってたし、なんか、僕個人としては、そのなんかただ食事だけってつまんないなって思ったのもあって、まあ一日も遊びたいなっていうふ
う
に思って、そっちの方が自分も楽しいしと思って、正直。っていうふ
う
に誘っていたんですけど、まあまた、突然の緊急事態宣言が出て、約束していた日に、で、まあ、なんかやってるでしょと思って出てみたら、見事に何もやってなくて、それでまあ本当にプラン真っ白になって、まあそこでしこいていろいろ考えて、こうするこうするみたいな一応提案しつつやってたんですけど、まあそれもほとんどうまくいかないまま、ざっくり言うとこう行った先で、まあ海とかね見れたんで、マックでも食べて、
ベンチ
に座っておしゃべりしたりとか、
ちょ
っと移動するかっつって街の方に移動して、だけどほとんど何もやってないんで、まあただ街を歩くだけみたいな感じで、
そうか、もうお店も全部閉まってるからね。
そうなんですよね。
で、
まあなんかその子も歩くの全然好きな子だったんで、もともとそれはしてたんですけど、まあじゃあそれでもいっかっていう感じで歩いて、まあ公園とかあったからそこでちょっとたまにこうベンチに座ってまた喋ってとか、してっていう感じで、もう夜も正直ご飯とかはもう頑張ってその場で探すしかなくて
、
その場で探して、まあちょっと良さそうなところ探して歩いて行ってみたいな。で、食べて解散っていう感じにしていて、まあその夜ご飯の時に、まあ次いつ会えるみたいな感じの、一応アポぐらいは取っておいて、まあちょっとそっちで何とかしようと思って
、
はい。で、1回目はそれで解散
して。なるほど、なるほど。
はい、
ほんで、2回目のデートは？
2 回目のデート、まあ、まだ緊急事態宣言中だったので、東京は。で、まあちょっと僕の住んでる千葉県の方に、だったらまだやってるところがあったので、そこそこ、それなりには。じゃあそっち来れる、なんか来てくれる感じになったので、まあ、そっちで遊ぼうっていう感じになって、まあ、流れ的にはこうなんかご飯、お昼ぐらいに合流してご飯を食べて、で、なんかラウンド1行って、スポッチャと、まあ、カラオケとかで遊んで、で、夜ご飯食べに行って、で、その後、まあ、海沿いなので、海にちょっと歩いて行って、まあ、夜の海で、まあ、ほとんど誰もいなくて、ちょっと二人座って、
いいっすね、いいっすね。
はい、喋って、まあ、告白して、そしたら、
うまくどうですか、どうですか、
は
い、なんて告白したんですか？
あ、僕はもう、まるまるちゃんのことが、まるちゃんが好きだよって言ったら、まあなんかもうその瞬間に結構もう体こっちに預けてくるみたいな感じで、
いやもう素敵
さすが素敵先生、
嬉しいって言ってこう
素敵カップル、
はい、体こう預けてくる感じの、割れかかってくる感じになって、はい、それで、はい、うまくいきました。
おー、でどうなんですか、その後の付き合いはどんな感じなんですか？
その後は、まあなんか、週1か、まあ、忙しかったら、2週に1回ぐらいで、ペースで会ってて、まあなんか、 電話とか間にちょこちょこ挟みつつっていう。
うんうんうんうん、
結構はたから見たらラブ、バックアップで一歩手前ぐらいの感じなんですけど。
すごい、全然違う。ちょっと聞きたいんですけど、その、まあ、男女の中になるまでに時間かかったんですか、はい、それは早かったんですか
男女の中。
うん。
エッチするまで。エッチするまで。
はまだしてないです。
これですよ、これですよ、もう、素敵さん。全然違うじゃないですか。
今までの素敵先生どこ行ったんやって感じ
です。今までの素敵先生どこ行ったんですか、恋愛ゾンビの。
いや、まあ、一番最初の子で、一番最初の子の時は、まあ、行ってなかったですけど、
うん。
やって最初のデートとかでそのまま家に行って、
うん。
ね、やってとかあって、そうですね、それで、まあ、失敗したみたいな話もあったじゃないですか。
うんうんうん。
うん、もう、ゆずきさん的にはなんかそれも良くなかったみたいな、やり捨て的な、
うん、
話があったりとか、
うんうん、
っていうのもあって、まあ、今までのスラックとかで多分学んでいたコンテンツでもやっぱりあんまり早く手を出すと良くないっていうのもありますし、まあ、実際自分でも、こう、あまりに早く進めすぎるというか、そういう自分本位、
うん、
ある意味自分本位なことをずっとやってるとなんか結局大事に思えなくなるというか、
そうそうそうそう、そうや
っていうのあったので、
うん、
まあ、相手の一行とかは見つつですけど、
うんうん、
まあ、様子見てやっていこうかなっていうふうに思ってて。
全然違う。いつ付き合ったん？
いつ、5月の一番初めぐらいですね。
あ、すごいじゃん。1ヶ月半経ってんじゃん。ゾンビが全然違う人になってしまってる。
すごいっすね。すごいっすね。本当にね。
けど、めちゃくちゃ、それもないのに、そこまで毎日話すぐらいバカップぐらい盛り上がってるんでしょ？
そうですね。なんかもう会った時とか、
うん、
会った時とか、まあ、相手の子が多分そういう子だったってもあるんですけど、
うんうん、
ほとんどまあ、歩いてる時とかもずっと手繋いでるし、
うん、
も
う
手繋いでるだけじゃなくて、なんか、ほぼずっとくっついてるみたいな、
うんうん、
感じで結構くっついてくるし。まあ、なんかご飯食べ終わった後とかは結構大体いつも人目つかないところにちょっと行って、ハグしたり、チュッチュしたりとかして、
うん
う
ん
うん。
もう絶対間違いなくこんな子が今までの他の女の子みたいに理由も聞かずに返事せんへんとかドタキャンってないよね。
ないね。
ないね。
うん、
完全に今度こそは素敵先生、体は手に入れられて心は手に入れられへんけど、心を手に入れちゃったね。
そうですね。
だよね、うん。ここなんだよね。でもなんか私、すごいね、こうなってくれて嬉しいのはね、ステキさんはそれができるレベルの人なんですよね。でも不思議なことに男の人ってモテる人の方がゾンビに行ってしまって、一周回って人生損して下手するとそれと結婚しちゃうんですよね。そう。取り返しがつかない選択をしてしまうんですよ、ゾンビに行った人って。
モテるがゆえにってこと、
ね、モテるがゆえに。
そうね。モテない苦しみもあれば、モテる苦しみもあるということですよね。
やめとけ、そいつをやめとけって思ってんのに、それを知る前にモテるがゆえに結構ちゃうんですよ、ね。しかも、まあまあの相手と付き合えちゃうもんだから結構
ちゃう。そうなんですよね。で、自分が恋愛ゾンビって、ほら、その時って気づかなかったりするから、その恋愛ゾンビとして付き合えてる女性の中の一番、まあ、可愛い子なのか、美人な子なのか、っていう、スペックが一番いい子を選んで、まあ、結婚するんでしょうけど。
うん、違うねやって、ほんとに。お前はどうしてそこが見えないんだって私は思うんですけど、そこに行くんすよ。広い円の中の、ちっちゃい円のカテゴリーの中の一番いいのを選んじゃうんすよ。
そうそうそうそう。
まあ、これはね、そういう意味では、なんかあんまりうまくいかなかったのってのは良かったなって思いますけど。
うん、そう思います。
過去ね、うん。
はい。
ある意味ね。
はい。うん、
確かに確かに。
言ってしまえば、田舎の会社の中の一番綺麗な女の子って言ってる、綺麗でも何でもないする結婚するじゃないんですけれども、その狭い世界の中の、ぶっちゃけたこと言うとね、まあ、ここで職業言いませんけどね、素敵先生の職業はね、それに引っかかりやすいナンバーワンの仕事です。
あー、なるほどね。
私いつも、なんでそれと付き合うねんって思うんですよ、素敵先生の職業の人って。世界狭いから、あそこに入ったら、あそこって性格悪い女の人たくさんいるので、気がつかないんですよね、多分ね。
もうそれをなんか結構初期の頃に、うん、ロス入った初期ぐらいの頃にゆずきさんにこう突きつけられ、
うん、
結構ずっと恐怖と戦いながらやってました
よ。もう大丈夫ですよ。もう抜けてるから、そっから。感覚上がってるから、同じような、まあ、ことに巻き込まれることはないだろうし、まあ巻き込まれたとしても自分の中でちゃんと 線引きできるようになるから、うん、大丈夫です、はい、大丈夫です、それは。
軸ができるっていうんかな。
うんうん。そうそうそう。
こういう頑張ってて自分がある女の子はそっちには少ないんちゃうかな。
そうですね。
うん。で、ほんまに、多分こういう女の子って、素敵先生がさ、仕事で落ち込むことあっても、なんやろ、勇気づけてくれると思うの。
はい、なんか、まあなんか、もっと軽い感じですけど、この前とか、ちょっと別にそんな、そこまで大したことではなかったんですけど、
うんうん、
まあなんか実習とかでこうちょっと疲れたなと思って、
うんうんうん、
なんか最近あまりそんなに喋ってなかった時になんか LINE してて、
うん、
疲れたみたいな、今日ちょっと疲れたって言ったらなんか、
うんう
ん、なんだろう、なんだっけ、なんかいろいろ励ましてくれて、
うん、
そうですね、うん、結構可愛いスタンプとか送ってきたりとか。
もうちょっと、はい、じゃない今までの何なのなんか今までの君当ての女と全然違わない
本当にね。つまら
ん、スペック目当ての女とかつまらん二股、一位は素敵なんやけど、なんて待たせてるようなしょうもない女とかの、とりあえず追いかけたいだけの追いかけマニアみたいなしょうもない女とかの。
そうね、別にさ、なんだろう、素敵さんがさ、こんな素敵じゃなくてしょうもない男だったら別にそういう女と付き合っててもいいかなとは思うんですけど、すごくほら、根がいい人だし、まあこれからお仕事もね、きっとすごい活躍されていくんだと思うし、
うんうんうん、
っていう中で、そういう相手選んでるのはちょっとどう考えてもアンバランスよねっていうのは。
ちょっとレベルが釣り合わないね。
そうそう、っていうのは僕らね、実は思ってたんですけど、あんまり言わんようにしてましたが。
でも。そうそうできてんねんからね、お祝いはお祝いのわけでね。ここでええんかと私は思ってたわけですよ。そんな女でええんかと思ってたわけですよ。
裏では実はっていう、ね。うん、まあでも、なんでしょうね。まあある意味最初顔が見えなかったのが、まあ良かったのかもしれないし、うん、まあいろんな要素はあると思うんですけどね。今回はいろいろ自分もさらけ出してみようってやったのも良かったんだと思うし、うんうんうん、で、ね、実際会ってみたらすごい楽しくてって、そういうこう、うん、なんていうのかな。まあ外面よりこう内面で選んでる感じがすごいするので、うんうんうん、まあ、それがね、きっとうまくいった要因なんだろうなというふうに思いますね。
結構、あれでしたね。なんかお互いに、そんな感じだったっぽくて、
うん、
前ちょっと話したんですけど、
うん、
なんかその子も結構なんだろう、1回目とか会った時に何ですかね、なんか素でいられるみたいな、素でいられて楽しくてみたいな、
うん、
でなんかこの人なんか最初さっきも言ったけど結構何もやってなくてひどかったっていう、内容はひどかったっていう話をしたんですけど、
うん、
なんかこの人といたらこんなすごい中身のないやつでも楽しいんだって思ったから、そっから好きになったみたいな、
うん、
言われて、まあ結構多分相手の子も、なんていうか、ちょっと、なんだろう、その子の中にこう、二つあるというか、すごい、すごく可愛い、なんていうか、女の子っぽいというか、甘えたがりというか、うん、なところと、でも普段のキャラってちょっともうちょい、なんていうか、面白いというか、
うんうん
う
ん、
ちょっと変な子なんですけど、返事って若干、少し変な子で、うん、まあそれをネタにしたりとかして若干いじられたりとか、
うんうん、
面白い感じの子だったりするんですけど、二、
うん、
つあって、多分、その可愛い子の方とかを、あんまり出し、普段は出してないし認められてなかったりとかして。
そかそかそか。
で、だけど、あとは、その、でも恋愛になったら、どちらかというと多分そっちを、あんまり面白いとかの方をあんま出さないように多分、したのかなっていう印象で。
うん、うん。
まあでもなんかそういうのを出しちゃってても全然なんか、楽しく過ごしたし、
うん。
なんかなんて言うんでしょう。受け入れてもらえたみたいな。
そう、なんかね、もうモテへん男の人って完成された分かりやすい可愛いかのような女の子選ぶんですよね。
かのような
人間ってさ、やっぱ化学反応でさ、その子はさ、もともとそんなに可愛かったのに可愛いを出すチャンスがなかったわけですよ、素敵先生に会うまでは。
そうだと思います、
うん、だってサバサバしてる子がむちゃくちゃセクシーになったりとかするわけですよ。それが恋愛注文っすよ、それが、
ね、まあお互いにね、化学反応っすからね、相手も化学反応で変わるし、ね、自分も化学反応で変わるし、うん、それがまあ恋愛の醍醐味だと思うんですけどね、
うん、
はい、
うん、そうっすね。まあそんな感じで今毎日喋るぐらいラブラブな、
もうラブラブすぎて、彼女との最高の日を心待ちにしながら、あの、ちょっと指折り数えて計画立てる素敵先生ですけども、はい、あの、じゃあ、ロスの中に入って役立ったなって思うのは、はい、その他の人の、あの、なんだっけ、恋愛相談以外にどんなものが役に立ちました？一番役に立ったのは何ですか？一番役に立ったのは他の
人。プロファイリング以外ですか？
うん。プロファイリングは1位やんね。他の人の恋愛相談やね。
ああ、なるほどね。
勝敗に1位なんですけど、まあ、そしたら、やっぱ恋の小出しになっちゃうんですかね。
なるほどね。
やっぱそうなんや。
うん。
OK、でもさ、でもさ、はい、ほら、ステキ先生さ、最初期からいるから、
はい、
ちょっとね、今、ひねり出したらひねり出してほしいことがあって、はい、ロスのいいところを3つあげるなら何ですか、
はい、ロスのいいところを3つあげる。
うん。まあ、1個恋の小出しでもいいですよ。
うん。
うん。
そうですね。
無茶ぶり。
一つはやっぱり、まあ、最適化って、まとめちゃうと最適化なんですけど、一般論ももちろんあるんですけど、
うん、
ちゃんと見ていくことで、人それぞれの、もちろん女の子のことだったら女の子それぞれの、
うん、
で、男の、そのもちろんその入っているメンバー、男の側の人でもそれぞれ違うわけなので、
うんうん、
それぞれにあったというか、それぞれに合ったことも学べるし、逆に違うタイプの人のことも学べるんで。
うんうんうん。
なんというか、見ていくと、人ってまあ多少変化はするので、
うんうんうん。
この、もともとこのタイプだったけど、うん、ちょっとこういう感じになってきたとかってあるんで、
うんうんうん、
実は全く自分と違うじゃんっていう人のことも、結局、そこにたどり着いたりするんで、自分も結構、
なるほど。
僕もこう、振り返って、今の入って、新しく書いた人とか見てると、うん、あ、昔こういうことあったなっていうのが、
はいはい。
深い深いわ。
多分こういう思考回路たどってんだろうなっていうのが、あるので、そういうとこを、なんていうか、学べるというか、いろんなパターンちゃんと学んで、
なるほど、なるほど。
ところ、まあ、まさに、要するに、これさえやっときゃ女が落ちるとかじゃなくて、それぞれの人に合わせて、それぞれの段階に合わせてアドバイスしてたり、それぞれの全然違う女の子の性格に合わせてアドバイスしてるっていうところですかね。
そうですね。
うん。なるほど。深い。
一つ。まあじゃあ、あとはまあじゃあ、恋の子出し一個あげときますか、一つ。恋の子出しは、
うん、
まあなんというか、なんですかね、結構多分、もともと、まあ、いわゆるいい人というか、に会いやすいコンテンツだと思うんですけど。
う
ん、
そうそうそう。
あ、そうだね。
いいこと言いますね。さすが素敵先生。
そう
確かに言われてみればそうっすよ。
うん、
そうそう。
僕とかは多分、
うん。
多分どちらかというと、もともと根本はそっち側の人間で。
うん、いや、そうですよ。
だけど、その恋愛ゾンビとかに行くと、そうじゃない方向に進められるわけじゃないですか。う
ん、これ、やばいっすね。これ、やばいっすね。ちょっとロスを作った僕のその、まあ、コンセプトというか、やりたいなと思って、その動機の部分と結構重なるから、
うん。
はい。
いや、めっちゃいいこと言ってくれますね。
そうなんですよ。恋愛ゾンビ的な方針で行くと、もう全然違う方向に進まされるんですよ。
う
ん、
そう。世の中のほら、恋愛テクニックとか、僕もそういうの学んできて努力して、うんうん、まあ、モテるようになってきたタイプの人間だから、うんうんうんうん、そっち行っちゃうんですよね。悪い男になりましょうみたいな結構多いんですよ。
そうだよね。
結局女の子はこっちが好きなんかいいみたいな感じで。
そうそうそう。まあ確かに一般的にはね。そう、一般的にはそっちの方がモテるんですけど、でも自分に合ってないよねっていうところが、ね。
そうなんですよ
ね。どうしても
自分に嘘つき続けてたり。
そうそうそう。
ウィンウィンじゃないんですよね、それって。
うん。
女の子と男にとって。
そう、結局ね。結局。
一般落とすテクニックって、
うん。
なんかやっぱり衝動に駆られて落ちやすいテクニックなわけだから。
はいはい、わあ、わかるわ。
女の子だって本当に納得してるわけでも何でもないんですよね。
う
ん、
そう、無理やり押し通したりとか、まあ一時的に自分を実力以上によく見せたりとか、うん、テクニック使えばできますからね。
そうそうそう。
っていうことをやったりとか。
いかにも断りにくいお持ち帰りの仕方とかさ。だけ、うん、確かにそう言われると言っちゃうかもって思うけど、あるある結局別なんでウィンウィンじゃないっていうか。
そう、別に好きでもなんでもないし。
うん。好意の子出して、あ、恐ろしくも王道なんですよね。王道かつ普通っていうか、なんて言ったらいいかな。基礎をコツコツやるみたいな形よね。
うん、なんかまあでもね、意外とこれ教えてないですよね、はい、誰もね。
かもね。
うん。
そうですね。結構、もともとそれこそ、まあ、もしかしたら昔のアプリさんも言ってたかもしれないですけど、うん、
はい。
どちらかというと、こう、自分の行為を相手の行為よりちっちゃくするとか、こ
う、そうそうそうそう。
必ず隙張りしない行為を見せないみたいな。
うわぁ、嫌だ嫌だ、ほんで。
詰めがちじゃないですか。はい。
アプリが言っとった昔、ほんで。
で、まあ、ただ、なんだろう、まあ、最近思ったんですけど、
うん。
まあなんだろう、制度自体は多分全然だったんですけど、
うん、
昔からこういいなって思ったり、人のいいとこ見つけるというか、
うん、
こう 褒める気持ちとか多分もともとあったんですけど、
うん、
それを多分やり方が下手くそで、
うん、
あのやり方下手くそのままやったがゆえに失敗したりして、
そうなんすよね、モテない男の人ね、
それでこうまた恋愛飛び寄りに行ったりとかしてたんで、
うんうん、
まあ、ただそれをやり方さえちゃんと気をつければというか、ちゃんとうまくやれば、
うん、
これでうまくいくんだっていう、
うん、
これでちゃんとなんていうかできるようになるんだっていう風に知れたっていうのが結構大きくて、うん、
お
ー、なんかわかります。モテる人ってさ、時々さ、元はいい人いるのよね。
そうです、
うん、この際だから はっきり言うけど、ステキ君の職業でね、罰の入ってる男の人ってそういう人多いんですよ。
あ、
どこで曲がってここまで嫌な人間になったんやろって出るんですよ。もう本当もう鼻持ちにならない人とかおって、
うん、
まあもともとそんな悪人じゃなかったんやろうなって思うんやけど、
うん、
あの人たちはゾンビになってこんなもんやね女はって学んじゃったんですよ、きっと、
うん、
ほんで自分も利用されたんじゃないかなって思うんです、きっと美人と結婚したと思うけど、
ね、それで、
うん、それで失望してあんな嫌な人間になったんだと思うんですよね。
うん。
うん。だけど、だからああいう人ってもっといいパートナーと、もしも結婚していたらさ、人生と仕事が変わってたと思うんだよねって思って。
うん。
うん。本当におっしゃる通りで。
おっしゃる通りで、これはでもある種ね、結構恋愛業界というか、まあ恋、まあそうね、恋愛業界の理想系で、その、うん、いい人がいい人のままでモテた方がいいに決まってるじゃないですか、当たり前ですけど、これ。
その通り、その通り。
日本語にしたら当たり前のこと言ってるんですけど、だっていい人がいい人のままモテるんだから、うん、その方がいいに決まってるんですよ、世の中的にも、社会的にも、女性的にも。
ところが一般的な恋愛の教え方は、うん、
そう。
いい人をいちいち悪い人に変えてモテるよ、ね。
そう。
ほんで、いい人が悪い人に変わった瞬間に、なくして元に戻らないものがあることを見捨ててるんですよね。
まあ、そんなことをね、うん、教えてる人気づきもしないと思うし、教えてる人は教えてる人でね、もともとどうだったか知らないですけど、
うん、
まあ、それで楽しくやってたりするから、うん、まあ、余計にね、この恋愛業界の闇ですよ、これ、もはや。うん、マジで。
そうですね。
だから、すごいいいポイントをね、素敵先生、さすがおっしゃってくれたなと思うんですけど、うん、
やっぱロス生ってさ、いい人がいい人のままさ、いい恋愛してるからさ、うん、だからそう、なんか、後に続く人を助けようとみんながするんだよね。
いや、そう。いや、これ今聞いてて、だからもっとこのロス広げていかなあかんなってマジで思いましたもん。マジで。うん。
そうですね。なんか、三つ目みたいな感じでちょっと今考えてて言おうと思ったのが、最後、うん、今、ゆずきさんが言ったことに近くて、
うん。
結構そういう人が多いし、
うん。
それでうまくいってる人とかが多いので、
うん。
もともとやっぱみんな優しいんで、大体。
うん、そうなんですよ。
まあ、的確な指摘をするときに、多少厳しく言ったりすることとかあると思うんですけど、
うん、
大体コメントする人ってこうちゃんと文章にも配慮をする人が多いので、
いやーね、素晴らしい、
細かいところにちゃんとフォロー入れていくってこと
だ。そうやねー、うん、一番ひどいのが私みんながすごいフォローしてくれ
る。まあその中でやっぱりちゃんとなんだろう、自分で温かい気持ちを持ってうまくいってると思うんで、そっちにちゃんといけるようにしてくれるっていう人が多いかなっていう。
そうだね。なんかきっとさ、なんか俺悪人じゃないからモテへんねやとかいう悪魔のささやきがみんなあると思うんですよね。
うん。
だけどロスに来たらさ、違うよね。やっぱそっちに行っちゃいけないよねって。ちゃんと成長していい恋愛したいよねっていうとこに踏みとどまることできるよね。
そうですね。確かに。なんか、うん、結構リアルなコミュニティとか、特に男社会とかって、
うん、
やっぱり、まあ環境にもよるんでしょうけど、
うん、
やっぱりちょっと遊んでて、
うん、
いろんなこうっていうか、まあいろんなことやってたりとか、
うん、
それこそこう牛耳りがちじゃないですか。なんか、
うん、そう
偉そうにしてて、
うん、そう
童貞ちょっとめちゃめちゃバカにしてたりとか、
そう
でなんか、
うん、
周りもちょっとそれに威圧されて何も言えなかったり、
うんうんうん、
まあ生地結果出してる分何も言えなかったりとか、
うんうんうん、
でなんか勢いでこう可愛い女の子とかもそっちに寄せていっちゃったりとかして、
うんうんうん、
それ見てるとこうあんまり持っててない状態の人とかは、うん、やっぱり僕ももともとそうですけど、
うん、
あやっぱこんなんじゃダメなんだっていう、ああいう風な感じじゃないのとか、うん、女の子は結局ああいうやつが好きなんだとか、
うん、
思っちゃいがちだと思うんですよね。
うんうん。
だけど、
うん、
まあ、それももちろん、全くもって間違ってることとはではないとは思うんですけど、意外とそうでもないよっていう、多分、
そうだよね。それってやっぱりあくまでもちっちゃい輪っかの中の競争にドボンってはめられてるんであって、その牛耳ってる人の未来を誰も見てるわけじゃないし、牛耳ってる人が付き合ってるモデルの実は内面のどす黒い性格を見てるわけでもないし、ってことなんですよね。
そうです
思
ね。
う思う。なんか特にロスってさ、たとえ振られてもさ、振られるって分かってるけど勇気を出して告白したりとかするじゃないですか。そんなんしないでしょ、普通の恋愛コミュニティとかって
確かに、まあ、
さ。
現代的には、こう、そう、せいぜい中学、高校とか、みたいな。
ですよね。それをみんなが全力で応援とかするからさ。ほんでもって中にはさ、事務局のあの T 君みたいに、それをやり続けても、もう一回好きな人と巡り合って結ばれるとかいう、もう感動もないのかな、本音話。まあ、素敵先生がいいコメントしてたけど、なんやこの恋愛ドラマ好きのキュンキュンするエピソードあるか書いてあるけどね。
ちょっとあれはびっくりしましたね、もう。なん
感
か、
動的やったよね。
はい。
あ
本当
れ
に
実
ね。
はね、もうほんまにあれ隠れた逸話があるんですけど、合宿の時に、先に彼女ができた、
ああ。
もう一人の T 君
はい、
ね、
はい。
が全力で応援してたんですよ、T 君。
お
もっと自分に正直になって幸せになってくださいとか言ってたんですよ。
ー。
そうだよな、みたいな熱い話が夜にあっ
あれ楽
て、
しそうでしたよね。見ましたけど。
めっちゃ楽し
はい。
かったです。それの続きで、そういう事件が起きたから、
そうそうそうそ
行くっきゃねえぜみたいな感じだったんですよ。だから全然先に彼女できた人が俺ってイエーイとか言うのがないんですよね。
そうっすね。
大体特に残ってれば残ってるほど、付き合ったとこがスタート、むしろスカートみたいな
思っ
と
てるよ
ころ、
ね。
はい。
ほんで、要は付き合った後の問題とかもみんなが相談してくれるから余計勉強になるもんね。
はい。
いかにコミュニケーションを深めるか、みたい
そう
な
です
さ。
ね。
S さんとかね、なんかちょっとしたことで彼女がこんな言ってきてるから、みんなで一生懸命相談乗ったりとかさ。まあ本当おっしゃる通りで、なんだろう。いい人はいい人のまま好きな人を見つけられる。ってい
そう。
うことに勇気を持つことができるってことがいいことかもしれないね。
そうです
ね、アプ
ね。
リさん。
ね、すごくいいコミュニティですね。いい人がいい人のままいい恋愛をできるいいコミュニティですって感じ。いや、でも本当よかったっすよ。素
よ
敵
かった
さん。
っすよ。ありがとう
もう、だってちょっと心配してたっていうか、まあ別にまあそのうちうまくいくだろうなとは思ってましたけど、まあやっぱね、結構こう長い間ね、ゾンビから抜け出せなかった感じで割とこう苦戦してるの見てたから、いや、よかったっすね、本当にね。
なんて言ったってファンの多い素敵さんですからね。
それは
なんか
もうね、そうそうそう。
そんな人が、まあ彼女できてって別に普通の人だったらいいんじゃないの？これでって言うてあげたいところなんですけども、ちょっと妥協のできない私たちとしてはそれでええんかという、
そう
そ
そう
の
そう
レ
そ
ベルの相手でええのかみたいなね。
うそう。そうそうそう。
もっと理想上げろやみたいなさ。
こんなこと言ってく
まあ、
れる恋愛コミュニティないっすよ。ないない。
大体彼女できたらお払い箱だからね、普
そう
通
そう、あ、で、彼女できた。よかったね。おめでとう。で、こうやってインタビュー取って、おしまいですよ。よかったね。
で、実際相談を受けることあるけど、よその恋愛コミュニティで、めっちゃ好きじゃない人と無理やり付き合って彼女なんて、それからトラウマですか言われるもんね、だってね。
ありましたね。そういうことも何回かね。
だからもう、なんかちょうどこれってなんて言ったらいいんかな。まあ、受験勉強で言うと、どこでもいいから、ちょっと志望校レベル下げてでも大学入れて終わりってやるんじゃなくて、いや、君そこのレベルで終わっちゃダメでしょっていうところに、
あ、そう
入れる
そう
ま
そう。
でじっくり付き合うっていう感じですかね。
そんな感じっすよね。そうそうそうそう。恋愛偏差値。まあ恋愛偏差値じゃないな。その人の魅力とね。本質的な魅力と、あなたが目指すべき志望大学どこなのみたいなところの、まあ、ミスマッチが起こらないように、ちゃんとマッチするようにしてるっていう感じか
そうですね。
な。とい
やい
う感じでね。いやー、本当に素敵なカッ
や。楽
プ
し
ル
で
に
したね。
なった素敵先生ですけども、なんかどうすか？なんかちょいちょい僕らがほら口挟んじゃったから言い残したこととか、まあ、あるいは言い残したことがなければ、まあね、何がいいかな？何がいいですかね、泉さん。
もう、あれです
最後で
よ、あ
す
れ
け
あ
ど。
れ。素敵先生、これだけいろんな成果が出せて、今、ラブラブなってますけれども。 まだロスに彼女欲しいからロス入ろうかなと思いながら入れないままとか、ある程度モテちゃってるんですけれども、なんか違うんだよな、幸せらないよなっていう恋愛を続けてロスには入る勇気がないとか、そういう人たち何か一言言えることないです
か？で、どこまで本音言っていいですか？
いやいや、もう全部本音で、
全部本音でいいですか？
変なこと言ったら僕らが大丈夫、フォローするんで大
丈夫。そのまま言ってください。
はい、本音を言いますと、
はい、
多分これを聞いているような人たちは、
うん、
多分ロスの宣伝をいっぱい受けていると思うんですけれども、
うんうんうん、
結構アプリさんは非常に魅力的な文章を書いているので、
う
ん、
ありがとうございます。
本質的にもロスの良さとかは今まで何度も何度も伝わっているはずなので、
うん、まあ人によって
確かにね、正直言うと、うん、それでもまだ迷っているならやめた方がいいんじゃないってちょっと思ったりするんですよね。
おお、なるほど。なるほど。
それでも迷ってるってことは、まあどうしてもこう踏み出せない結構逆の大きな理由があるわけじゃないですか。
うんうん。
まあだったらそっちを解決するとか、
うん、
なるほど。
行くのもまあ選択なんで、ある意味。
確かにね。なんか正直
集中の連続なんで、
うんうん、
はい、そっちを選ぶのももちろん選択なので、迷っているっていうのをぐだぐだ続けてることの方が無意味なので、正直言うと。
いいっすね。突き放すスタイル、かっこいいっすね。なるほど。
ただ、まあ、それでもこれ聞いて、俺何クソって思ったりとか、なんだこいつって思ったりとか、
うん、
まあ多分僕も含め、良さ入ってる人とかは結構行動する人はすごい好きだと思うので、
うんうんうん、
ちゃんとそれで一歩を踏み出して行動しようって、思ってロス入っていろいろ精力的に行動したりって言ったら、結構みんな温かく出迎えてくれるというか、いろんな投稿に対してすごいコメントしたりとか、まあすごいもともとそれこそ行動する人とかは仲良くなりたいなって思うので、
うんうんうん、
そしたらやっぱりね、僕らで一緒になんか仲良くなりましょうっていう感じなので、
うん、
はい、これでもってじゃあ勇気が出たって人はまあぜひあれそれで入っていただいて、それでもちょっとまだっていう人は多分やめた方がいいっす。それでも行動できなかったらしょうがないんで、本当に。
確かにおっしゃる通りやね、
うん、
結局入って何も行動せえへんとか何もせえへんにやめるとか、
いるいる、
うん、もしくは例えばそれ以前に自分のなんて言ったらいいな、進路とか就職のこととかさ、
うん、受験とか、あるいは経済状況がとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
うん、それとかものすごい、まあ極端すぎる女嫌いとかさ、知らんけどさ。まあそれを解決するつもりで入るんやったらいいよ。
うん、
もしくは、まだ離婚係争中やとかね、
うん。
そういうのが、まあ、片付かないことを決められないままどうしようどうしようって思ってんやったら、そっちにコミットする方がいいかもしれないね、さっきね。
そうね。
うん、おっしゃる通り。うん、思います。
はい、うん。まあ、ちょっとね、うん、これを、この音声を初めて聞いてね、そして初めてロスの存在を知った人からするとちょっとカチンとしてきたかもしれないです。そういう人に向けて言ったメッセージじゃないからね、今のね。
そうですね。
もう何回も何回も、このロスっていう存在知ってて何回かね、こうオファーを受けてるにもかかわらず、決めきれないんだったらやめた方がいいんじゃないですか、いっそのことっていうね。
うん、
確かにね、そういうメッセージ
です、ね。おっしゃる通り。ほんで、かといってやろうって思ってる人はすればいいけど、
うん、
あくまでも無理してくるとこじゃないですよ。
確かに。あ、そうそうそう。
みんなすごいやる気あるからね。
うん。
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 そんなやる気あるとこに入れられて、うわって思うぐらいやったら、やらんほうがいいですよね。
そうね。
それも一つの決断というか、
うん、
選択なので、それが、結局そっちを選んだことの方が自分にとっていい場合ももちろんあると思うんで。
うん。うん。うんうん、
結局こっちを選んで、すごい無理して、
うん、
なんか楽しいとも思えずに、
うん。うんうんうん、
無理やりなんか行動頑張って言ってるとかよりは、
うんうん
う
ん、
もうちょいまあ そこそこでいいから、
うんうんうん、
快適なとこにいたいの方が本音なら、そっちの方が結局その人にとっても幸せなんじゃないかなと思うので、
そうやね、そう思います。
もう僕はもちろんこっちに入ってすごい幸せな景色が見られることは知ってるので、
うんうん、お
お言うねえ
杉さん言うねえ言うねえ
やっぱりそっちに行きたいぞって思うんだったら、あら入ればいいと思います。決断することで結局自信とか自己肯定感にもつながるので、
うん、
はい、
いやー素晴らしいですね。素敵さん大人だなと思ったし、
さすが
この素敵先生の素敵なお言葉をね、
うん、
頂戴できましたと、
うん、
いうことで、まあね、まあ、さっきのそのね、こういうとこ入って意識高い人ばっかりでうって思うっていう話やったんですよ。まあ、僕個人的にはね、もうそういうとこに入って、まあ、確かにレベルで高い人たちなわけですけども、ね、優秀だったりとか、社会的にね、能力高かったりとか、まあ、意識高かったりとか、
ま
あ、そういうのを見て、でもそれって結構チャンスだと思うんですよね、個人的には。
うんうん
うん、なかなか、ね、そういう場ってないじゃないですか、
うんうんうんうん、
世の中見渡してみても。もちろんそういうビジネス系のそういうなんかセミナーとかコミュニティとかグループとか行けば、まあ意識高い人も多いところは多いですけど、でもやっぱなんちゃって意識高い系の人も多かったりとかして、恋愛のコミュニティなのにこんなに意識高い人たちが集まってる場所ってなかなかないんですよ。
そうですね。
うん。だから、まあ、もしね、入るって決断するんだったら、まあ、仮に自分が意識高かろうが低かろうが、今自分がどんな状況だろうか、あ、こんな世界にね、自分も参加することができてラッキーだなと思って、で、なおかつ、こいつらにじゃないな、この人たちに食らいついていくぞっていうね、マインドで臨んでほしいかなというふうに思いますね。
うん、
うん。うん。まあ、そんな感じで、まとめてしまいましたけども。
うん、いい感じ。
大丈夫ですか、うん、関さん、何か言い残したこととか、大丈夫ですか、
ね、大丈夫です。はい。
はい。というわけでね、非常に素敵な素敵な素敵なインタビューになったかと。
すでにモテてる人にもかかわらずというすごい軽有なパターンですよね。
うん。そうそうそう。うん、だけどまあね、そのモテてる人にとってもモテてない人にとっても、うん、まあすごくね、大事な本質的な話ができたかなというふうに思うので、うんうんうん、まあよかったらね、この音声、また2回3回ね、聞き直してもらえたらなというのが僕の本音なんですけども。うん、
はい。
はい。まあ、非常にいいインタビューでした。というわけで。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。